デザインを学んで稼ぐ、売れるデザイン。この番組はデザインスキルを身につけて、集客や販売できるフリーランスやデザイナーになるのに役立つ、デザインと経営の話題をお届けしています。
グラフィックデザイナーの熊谷淳一です。感性の磨き方というね、お話を続けておりますけれども、今回は具体的にね、じゃあどうやって感性を磨くかというお話をしたいと思います。まあいろんなやり方ありますが、僕もね、長年デザイナーをやっておりますので、うちのデザイナーとかね、あとデザインを勉強する人たちに、言ってることをね、お知らせしたいと思います。前回はね、見る力をつけると、見る解像度を高めるっていうお話をしました。見ただけではなく、それを分析するということですね。それには理論、知識が必要というお話をしましたが、知識だけではダメなわけですよね。正確に見ることができて、自分の引き出しにある知識と、なんていうんですかね、理論とかメソッドとか、それを引き出しから出してきて、もう一つ最後に必要なものは自分の感覚ですよね。感覚が鈍いと、どんなにね、解像度を高く見たとしても何も感じないと、極端に言うとね、そんなことになってしまいますから、感じる力をつけるためのトレーニングが必要になってきます。まあ、感性って才能っていうふうにね、思ってる人いると思いますが、才能ではなくてですね、やっぱり意識と習慣だと思いますね。筋肉もりもりになる人って才能じゃないですよね。あれ、トレーニングして筋肉もりもりになってるわけですから。お腹にね、シックスパック持ってる人は生まれつきじゃありませんから、やっぱりね、筋トレしようという意識を持って、それからそれをトレーニングを習慣づけてる人が、お腹にね、シックスパックとかもう筋肉つけるわけですよ。もちろんそのためにはトレーニングだけじゃなくて、食事に気をつけたりとかね、まあいろんなノウハウあると思います。デザインの感性をね、つけるのもそれに似たような感じだと考えてます。
売れるデザイン、
具体的に言うとですね、まあどれだけよく見るか、よく見るっていうのはその質と量ですよね。それからどれだけ言葉にするか、まあ言葉にするっていうのはどういうことかっていうと、自分で理解できないものって言葉にできないんですよね。言語化できないと、自分でどう感じているのか、それを表現できませんし、人に伝えることもできませんよね。そしてどれだけ試して壊すかの積み重ねだと思いますね。よく見て、感じて、それを表現してみて、それをぶち壊すと、まあぶち壊すっていうと語弊があるかもしれませんが、改善していくっていうことだと思います。それを繰り返すっていうことをね、やっていって、でそれが習慣になると、このサイクルでどんどんどんどん感性っていうのは磨かれるのかなというふうに感じてます。まあ、いろんな方法ありますが、よく僕が言うのはですね、非日常の世界で刺激を受けてきてくださいということですね。やっぱり日常的な世界、もう本当に食べるものでも、行く場所でも、付き合う人でもね、自分の好きなものしか選ばないですよね。嫌いな人と話したくないし、まあ、食べたくないものは食べないし、興味ないものには関心持たないと、見もしない、ね、意識も向けないっていうことを、まあ、毎日の中で繰り返していると思いますけども、それだとね、感性が鈍っていくわけですよ。つまり刺激がないっていうことになっちゃいますよね。まあ何でもね、好奇心を持って、ちょっと見てみようと、好きじゃないけど試してみようと、まあそういったマインドがね、とても必要です。そうすることによって、まあ今まで知らなかったことを知ることができるわけですよね。知るっていうのは、その知識を得るっていうことだけではなく、体験するっていうことです。体験することと知識を知ることは全然違いますからね。体験するっていうのは、もう五感を通じて体に入ると、本を読むだけ、動画を見るだけとは全然違います。
売れるデザイン、
普段ね、見ない雑誌とかね、見てください。本屋さんに行ってね、まず手に取らないだろうなと、興味なんか全然ないと いう雑誌を、まあ、まず手に取ってね、パラパラとめくってみてください。で、やっぱり面白くないなと思うかもしれません。最初はね、それでいいと思います。例えば僕だったらですね、本屋さんに行って、まず手に取らない、10代の女の子が読むような本とかね、まあちょっとそういう本を読んでるおっさんがね、変な目で見られるかもしれませんが、やっぱりどういうデザインをね、まあ、この雑誌をデザインしてる人はどんなデザインをね考えているのかとかね、どんなビジュアルが女の子に好まれるのかとかね、まあ、そういうことを知ることができますよね。でやっぱりこれはちょっと好きじゃないなと、いう場合が多いですけども、それでいいんですよ。結局好きになるために見るわけではなく、刺激を受けるために見るわけですから、まあ普段食べないものもそうですよね。僕は激辛料理っていうのは苦手なんですよ。もう汗が止まらなくなっちゃうわけですね。でもそれを食べてみるとね、もう本当に二度と食うもんかと思ってもですよ、その舌がヒリヒリするとかね、汗が止まんないとかね、ドキドキしちゃうとかね、もう頭熱くなっちゃうとか、そういう体験を得ることが、まあ、重要なわけですよ。でも二度と食べないぞと、ね、思ってお店を出るのもいいんです。はい。一つ体験をしたぞということですからね。そういうことを、まあ、積極的にこちらから能動的にやらなければですね、一生そういった体験ってできないわけですよね。それからいろんな年代のね、人と会ってみるというのもね、いいと思います。まあ、やっぱり同年代とか、会社の中の人間関係しか人と話すことがほとんどないと思いますけどもね、自分よりずっと下の人とかずっと上の人、そういう人と話をしてみる、そういった機会ってほとんどないと思いますが、そういった機会はもう自分で作るしかないですよね。ただ人と会う時って相手がいるものですから、なかなかね自分勝手な行動とかできませんしね、気使いますよね。まあその気を使うっていうのも刺激になるからいいんじゃないですかね。
売れるデザイン。
この間のお休みにですね、僕はキラキラドンキっていうお店に行ってみたんですよ。まあ、キラキラドンキっていうのはドンキホーテのお店ですけども、ドンキホーテのお店が、10代の女の子をターゲットにしたね、もうキラキラしたものしか売ってない。それもドンキホーテの狭いね、まあ、商品が密集した世界ですよ。いや、すごい世界でしたね。面白かったですよ。もう女子高生が9割ぐらいですか。もう男子高校生もちらっといたかと思いますけども。まあ、おっさんは僕一人でしたね。いや、でもその気持ちの悪い色彩のですね、韓国のお菓子とか、韓国コスメとか、あと欧米のなんかね、食べたくないようなお菓子がいっぱい置いてあったりしてですね、いや面白かったですね。なんかどでかいキットカットが売ってたりとかですね、あとやっぱり本当にキラキラドンキとね、いうぐらいキラッキラしてましたね。照明も商品もね、極彩色豊かでですね、もうなんか目が回りそうな世界でしたが、いやとっても面白かったですね。また行きたいですね。逆に年配の人たちがね、熱心にやってる、まあ、なんですか、渋い趣味とかね、俳句とか短歌とか、そういう同人誌を読んでみると、ね、さっぱり、最初は意味はわからないけども、日本語綺麗だなとかね、まあいろんな感じをね、いろんな感想を持つと思います。あとパンを作ってみるとかね、そば打ちしてみるとかね、まあそんな暇はないよというかもしれませんけれども、まあ別に上手になるまでそば打ちをね訓練する必要はないわけですよ。やってみるということが必要ですから。僕もね、まあ過去2回ぐらいねそば打ちやってみたいなと、まあそば食べるの好きですからね。やってみましたが、まあ、2回ともね失敗しましたね。通信販売でこのそば打ちセットっていうのを買ってみたんですが。いや、すごくね、まずいそばができましたね。うん、見かけは悪くないんだけど。まあ、なんであんなに失敗したのか、未だにわかりませんけども。まあ、でもね、 動画とかテレビでよく見るそば打ちのね、職人さんかっこいいですよね。ただやっぱりやってみるとですね、そば粉のこう感触とか、ね、切る時の包丁の感覚とか、そば粉の香りとかね、そのそばを打つ時間の流れとかね、こう伸ばす、なんですか、長い棒、のし棒の重さとかね、あとそばを茹でる時の緊張感とかね、今でもね、鮮明に記憶に残ってますね。まあできたおそばのまずさもね、鮮明に残ってますけどね。まあやっぱりやってみるとね、もういろんな感覚が入ってきます。
売れるデザイン。
あとスポーツ観戦なんかもね、やっぱテレビで見るのとは違いますよね。これもね、ちょっと友人と国立競技場にサッカーを、J リーグを見に行きました。やっぱり臨場感違いますよね。音が違いますね、全然ね。もう群衆の歓声とか、あと応援団の太鼓の音とかね、いや結構迫力ありました。それからね、ボクシングもね、行ったことあるんですよ。これもやっぱりテレビで見るのとでは全然違いますね。もうヤジとかね、全部聞こえますからね。テレビやマイクが拾わない限り音って聞こえてきませんけど、もう360度音にね包まれてますから、いや、臨場感とか温度とかね、すごかったですよね。まあミュージシャンでもスマホでダウンロードしてね、イヤホンで聞く音楽とライブで聞く音楽って全然違うのは想像つくと思いますけども、やっぱりライブの良さって違いますよね、生の良さ。それから僕は若い時ですね、競馬に行ったことありますね。これも僕はギャンブル別に好きだから行ったわけじゃなくてですね、行ったことないから行ってみようというだけですね。あれが一番カルチャーショックでしたかね。もうなんかすごいんですよ。まあ、随分昔ですから、今はね、ちょっと清潔なイメージあると思いますけども、もうなんかバスエーの雰囲気ですよ。本当に。もうギャンブルに飲まれた、みすぼらしいおっさんたちがいっぱいいましてですね。で、外れ馬券なんかも散らかってますしね。風に吹かれてものすごいね、ゴミだらけだしね。なんかもつ煮どんぶりとか売ってましたかね。はい、もつ煮をかっこみながら、競馬新聞と赤鉛筆みたいな、あと競馬の予想屋さんとかね、今もいるのかな、ちょっとわかんないですけども、それから熱狂するファンたちですか。やっぱりこのレースが始まるまでの緊張感とかね、レースが始まってゴール直前のこうみんなだんだん盛り上がってくるわけですよ、声援がね。あれもやっぱり、生だとね全然違いますね。僕は感動しましたね。馬券買ったんですが、まあ当然素人ですから外れましたけど、いや、あれは面白い経験でした。
売れるデザイン。
まあそんなことをやってね、何の役に立つのかね、そういうことをするとデザインが良くなるのかそんなことを考えなくていいです。今はね、わからなくっていいと思います。旅行に行ってこんな風景見たよとかね、こんなもの食べたよとか、別にそれって何の役に立つかじゃないじゃないですか。それと同じだと思います。体験することで感じること、もうそれ自体が大事ですから、もう感じに行くことですね。うまくできるできないは関係ないと思います。そういうことをね、たくさんたくさん経験すること、できればそれをですね、言語化する、まあ日記につけるとかね、自分はこう感じたとか、どう感じたのか、それを書き留めておくと、後にね、その文章を読むとありありとこう五感を通じて記憶が蘇ってくるわけですよ。競馬場の熱気とかね、ボクシング会場の照明とかね、やっぱり五感を経て体験したことっていうのは、後からやっぱり明確に記憶に上ってきますからね。そういうのって頭の知識じゃなくて五感の感覚でね、体が覚えちゃってるんだと思います。たくさん本読んでね、動画見てもね、忘れちゃいますよね。で、今はそのデザインにどう役立つかなんていうのは考えなくていいんですが、やっぱりある時にふっと蘇ってきてですね、そこから発想っていうのがね、浮かんだりっていうのはすると思いますし、どこでどう役立つのかもう今は分かりませんが、 まあ、いつかは、ね、役に立つと思います。まあ、これはデザイナーだけじゃなくてですね、物を作る人みんなそうだと思いますし、まあ、ビジネスをする人、人間相手の商売する人はね、みんなこの感性を磨くっていうのは重要だと思います。センスっていうのは知識とね、体験の集積であり、選び取る力だと思いますね。なぜそれが良いのか、それを言語化できる論理的思考っていうのもね、必要になるかなと思います。まあ、感性と論理的思考ってあんまり関係ないんじゃないかなと、相対するものではないかなっていうふうに思う人もいるかもしれませんけれども、たくさんたくさんいろんなね、知識とか、体験があってからあるからこそ、それがね、論理的に結びついて、新しいアイデアが出てくるというふうに思ってます。もうね、年取ってくるとね、本当にあの、なんていうんですか、興味なくなってくるわけですよ。もしくはもう自分の好きなものしか見ないと。 SNS なんかそうですよね。そうではなく、もう道端の石ころとかね、もうスーパーのチラシとかね、映画のワンシーンとか、もうなんか他人の何気ない会話とかね、その全てに、なぜと、なんだろうと興味を持って面白がる、それをね、毎日続けるということが必要かなと感じます。優れたデザイナーはね、呼吸をするようにインプットして無意識のうちに分析しています。まずはね、量をこなして圧倒的な量をね、質に転化させるということが必要じゃないかなと思います。それもね、やっぱり楽しんでね、やると、面白がってやるというのが続くコツかなと思いますね。インスタグラムや X でも売れるデザインやマーケティング、経営などの情報を発信していますので、概要欄からご覧ください。フォローとかいいねをしていただけると嬉しいです。セミナーのサイトストア化でもね、デザインやマーケティングの講座を開催しています。お気軽にお申し込みください。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。デザイナーの熊谷淳一でした。ではまた。